聖書をお読みします。最初に旧約聖書ゼカリア書の10章8節から12節までをお読みします。旧約聖書の1490ページです。旧約聖書1490ページ、ゼカリア書10章、段落の途中ですけれども、8節から12節までをお読みします。私は彼らをあがない、口笛を吹いて集める。彼らはかつてのように再び多くなる。私は彼らを諸国の間に撒き散らしたが、遠い国にあっても彼らは私に心を止め、その子らと共に生き続け帰ってくる。私は彼らをエジプトの地から帰らせ、アッシリアから呼び集め、ギレアドとレバドンの地に来させる。それらも彼らには十分ではないだろう。彼らは苦しみの海を通って進み、涙つ海を打つ。ナイルの深みはすべて干上がり、アッシリアの高ぶりは引き下ろされ、エジプトの王爵は失われる。私は主にあって彼らに力を与える。彼らは皆において歩み続けると主は言われる。引き続きて新約聖書ヨハネの福音書第16章31節から33節までをお読みします。新約聖書の201ページです。新約聖書201ページ、ヨハネによる福音書16章の31節からその段落の終わりの33節までお読みします。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人気にする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。以上です。祈祷を捧げします。天におられる主なる神様、あなたは御子イエス・キリストを通して死に打ち勝ち、私たちに命と自由とを得させてくださいました。今私たちはイエスの復活を祝う復活祭の礼拝に招かれています。そのことを覚え、心から感謝します。あなたは苦しむ者の苦しみを取り除き、悲しむ者の悲しみを喜びへと変えてくださいます。私たちはあなたのもとで命を受け、神の国を目指してあなたに導かれて歩むことができます。どうか私たちがあなたのこの大きな御業を覚え、あなたの御目に沿った歩みを続けることができるように導いてください。私たちが自分たちだけの幸せを考えたり、あるいは自分たちがこの世で成功を収めることを考えるのではなく、むしろあなたの御心にかなった歩みを続けることができますように、そして互いに相手を受け入れ合い、重荷を担い合いながら共に歩むことができるようにあなたが導いてください。 今この時において、困難な状況の中にさらされている人たちが多くいることを覚えます。自然の災害により、また単に自然の災害ばかりではなく、私たちが成してきたその技の結果として、多くの大きな苦しみの中に置かれている人たちがいます。どうかその中にいて、困難を覚えている一人一人をあなたが助け導いてください。また私たちの周囲にも、私たちの中にも、いろんな困難な問題を抱えている人たちがいます。またいろんな状況の中で困難な立場に追いやられている人たちもいます。どうか私たちの苦しみをあなたが担ってください。そして私たちと共に歩んでください。そしてあなたにあって、私たちが力を得、喜びを得て、日々歩んでいくことができるように、どうか導いてください。病の中にあるもの、またいろいろな課題を抱えているもの、心に傷を受けているもの、また社会の矛盾であるとか、今のこの状況の中で困難な立場を強いられている人たち、その人一人にあなたの顧みと導きとが豊かにありますように。今この復活祭の礼拝に出席している私たち一人一人に、あなたが豊かな祝福と導きとを与えてください。またいろんな理由で今ここにいることのできない人たちのことを覚えます。また私たちはこの地上でいろんな人たちに囲まれながら共に歩んでいます。そういった周囲にいるさまざまな人たちの上にも、あなたの顧みと導きとが豊かにありますように。そして教会の宣教の技を通して、全世界の人々があなたが生きて働いておられるということ、あなたが死に打ち勝たれ、そして復活の命を与えてくださる方であるということを覚えることができますように。そしてあなたのもとで平和に、そして一人一人が健やかに歩んでいくことができるように、どうかあなたが見守ってください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
イエスはこの地上で苦難の道を歩まれました。その苦しみというものはどういうものだったのでしょうか。イエスは十字架で主の苦しみを味わわれました。その十字架の苦しみというのは一体どのようなものだったのでしょうか。旅をして回ると、あるいは都会でもそうですけれども、歩き回っていると、履物がすり減ってしまうと、足が痛くなるという経験をすることがあります。イエスもそういう旅をして回り、そういう経験をしたというふうに考えることができます。そもそも旅の生活をするということ、そしてそこでイエスは多くの人たちに出会われ、そして御業を行い、また神の国の福音を述べ伝えたわけですけれども、そういう旅の連続であった、イエスのその身体的な苦しみというものもあったのではないかと思います。またイエスは、ついに最後の時に捕らえられ、鞭打たれ、十字架にかけられ、そして息を引き取られました。その痛み、苦しみというものは、私たちが想像できる範囲を超えているのではないかと思われます。でもイエスを捉えた苦しみというのは、そういったような身体的な苦しみだけではありませんでした。十字架にかけられたときに、イエスは、我が神、我が神、なぜあなたは私を苦しめるのですかとは言われませんでした。そこで何と叫ばれたのかということは、すでに皆さんご存知のことだと思いますけれども、我が神、
我が神、なぜあなたは私を見捨てられたのですかと叫ばれたのです。ここにこの見捨てるという言葉があります。あるいは私たちは福音書の記事の中から引き渡すという言葉を思い起こすことができます。主イエスは見捨てられた、主イエスは引き渡された。引き渡すという言葉の中にはこれは裏切るという、そういう意味も含まれています。ユダはイエスを祭司長、立法学者、長老たちに引き渡したと書かれています。ユダはこのことを通してまさにイエスを裏切ったのであります。あるいは私たちはペトロがイエスのことを知らないというふうに言ったことを思い起こすことができます。ペトロはイエスとの関係を否定しました。イエスを無視しようとしたというふうにも言えるのではないかと思います。そしてイエスを置いて逃げ出したわけであります。先ほどお読みしましたヨハネによる福音書の16章の31節には、あなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来ると、いやすでに来ているというそういう言葉がありました。あなた方、つまり弟子たちが時の権力者によって散らされると、権力者がもたらす恐怖によってそれぞれが追い散らされていくと、そして自分の家へと逃げ帰ってしまうと、そしてイエスを一人きりにする時が来ると、いやすでに来ていると、イエスは語られたのであります。十字架の上でイエスは一人だったのです。イエスと十字架にかけられることになった二人の人物がいたということが記されていますけれども、その二人はたまたまそこでイエスの道連れとなったわけですけれども、イエスと歩みを共にして当然だと思われるような人たち、何よりも弟子たちはこの時イエスと共にその場にいようとはしなかったのです。どんなに身体的な苦しみを受けても、でも自分のことを理解してくれる人たちがいると、自分を支えてくれる人たちがいるという時に勇気が湧いて苦しみに耐え抜くということもできるかもしれません。私は実際に拷問を受けたようなことはないので、分かるようなことを言ってはいけないのかもしれませんけれども、でも窮地に立たされると、あるいは疲れ果ててしまうという時にも、誰かが支えていてくれると、いろんな人たちの思いに支えられて困難を乗り切るという、そういう体験を私もしたことがあります。でもイエスの場合はそうではなかったのです。イエスを歓迎して迎えた群衆たちもイエスを十字架にかけようと叫んだのです。中立的な客観的な判断を下すことができるはずのピラトもイエスを十字架にかけるために引き渡したのです。弟子の一人はイエスを裏切りました。もう一人の弟子の一人はイエスを知らないと言いました。また他の弟子たちはイエスが捕らえられ十字架にかけられるのを見てでも見ぬふりをしました。イエスの苦しみを無視したというふうにも言えると思います。弟子たちは危険が迫ると安全な場所に逃げ帰り、そして鍵をしてその部屋の中に引きこもったのです。そして息を凝らしていたのです。でこういう、全ての、いろいろ表現されていることを通して弟子たちはイエスを見捨ててしまったんだということを私たちは理解することができます。イエスはこのことを十字架の上で問題にしました。そして神様に向かって
なぜ私をお見捨てになったのですかと問うたのであります。
天の父なる神に向かって、まことの親に向かって叫んだのです。
親が子供を捨てるということは、これはまずありえないことです。私たちの経験の中で普通にそういうことが起こるとあるということは決してないと思います。
でもイエスは誠の親に向かって叫んだのであります。
自分をなぜこんな目に遭わせるんですかと、なぜ自分は見捨てられたのですかというふうに神に問いただしたのであります。
イエスは本来ならば神に向かって叫ぶのではなくて、ペテロを捕まえて、ペテロになぜお前は自分を見捨てたのかと、自分のことを知らないと言ったのかと、そう問いただすべきであったと思います。
あるいはユダに対して、直接ユダになぜお前は自分を裏切ったのかということもできたのかもしれません。
あるいは弟子たちに対して、なぜあなたは自分を見捨てて、そして逃げ帰ってしまったのかと問うべきであったのかもしれません。
でもイエスが十字架にかけられたときに、その人たちはイエスの前に姿を現しませんでした。
イエスは一人きりの状況で、弟子たちも自分を見捨てるというそういう状況の中で、神に向かって、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んだのです。
神様がこの時にイエスにどう答えたのかということは、聖書には何も知らされていません。
それは私たちの知ることではない、イエス様だけがおそらくそこで知られたことだと思います。
神様はこの時イエスの叫びに沈黙を守ったのかもしれません。
あるいは何らかの言葉をイエスに分かるように語ったのかもしれません。
でしかし、いずれにせよ神はこの時大きな憐れみのうちにイエスを見守り、そして両手を開いてイエスを迎え入れる、そういう姿勢を取られたのではないでしょうか。
話は少し違うですけれども、私はここで途方と息子の例えを思い起こしてみることもできるのではないかと考えます。
イエスは放蕩息子ではありません。
だけれども、放蕩息子も親にとって最愛の子供の一人であったという点では同じであると言えると思います。
そこにイエスが描く父親の姿がよく描かれています。
すべてを失い、ボロボロになって父のもとに帰ろうとした放蕩息子、
これはある意味で自業自得と言えるのかもしれませんけれども、自分の財産をすべて分けてもらい、そして使い果たしてボロボロになって父のもとに帰った放蕩息子を、父親は遠くから見つけて哀れに思い、そして走り寄って首を抱き接吻したのです。
そして父親は言いました。
急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさいと。それから肥えた子羊を連れてきてほふりなさいと、食べて祝おうと。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだと。
で、こういう放蕩息子であったとしても、息子の帰りを心から迎えるその父親のような存在が、まさに神様だと言えると思います。
イエスの場合では放蕩息子ではなかった、まさに神様の最愛の息子であったということを考えると、この例えと十字架の話は状況は違うかもしれませんけれども、でもおそらく神様もそういう父親の思いでもって、イエスの十字架にかけられる姿を見守っていたのだと想像することが許されるのではないかと思います。
神様がどういうふうにイエスのことを見ておられたかを理解する一つの手がかりとしても良いのではないかと思います。
先ほどのヨハネによる福音書16章31節の言葉には続きがあります。弟子たちは追い散らされ自分の家に帰ってしまい、そしてイエスを一人きりにする時が来るというふうにイエスは言われたわけです。いや、すでに来ているというふうにイエスは言われました。その後でイエスはすぐに、しかし私は一人ではないと、父が共にいてくださるからだというように語っています。イエスは見捨てられた状況の中にあっても、自分が決して一人ではないと、神様が共にいてくださるということを確信していたのだということがわかります。十字架でのイエスの苦しみ、それは単に身体的な苦しみだけではなく、自分が一人にされていると、自分が愛したはずの弟子たちさえからも見捨てられ、そして一人でそこに立たなければならなかったという、そういう苦しみでした。しかし神様はこのイエスを決して一人にはされませんでした。神様はイエスと共にいてくださいました。でしかしそのことは十字架のその日には、十字架にイエスがかけられたその日にはまだ隠されていたことだと言えると思います。イエスがそういう状況の中にありながら、でも神様がそのイエスと共にいたということが明らかになるのは、それは復活祭の朝を迎えてからでした。十字架の朝に明らかにされたこと、でそれは私たちにはなかなか理解しがたいことであるのかもしれませんけれども、十字架で決してイエスの歩みは終わってしまったのではなかったということ、人間の歩みというものは死で終わってしまうわけではないのだということ、そしてイエスは決して一人きりでそこにおられたわけではないのだということ、弟子たちからも人々からも見捨てられるという、そういう苦しみの中にあっても、神様はイエスを見捨てられなかったということ。で、それこそがまさにイースターの朝に明らかにされたことだと言えます。そして大切なことは、その復活されたイエスが、イエスを見捨てた人たちのもとに来られる。そしてその人たちに生きる力を、苦難に打ち勝つ勇気を与えてくれるということです。私たちもまた弟子たちのように日々イエスを見捨てて生きているのかもしれません。私たちはさまざまなこの世の生活のことに夢中になって、イエスを一人きりにしてしまっているのかもしれません。でもそういう状況の中にあっても、イエス様は私たちを見捨てようとはされません。むしろ私たちの上に近寄ってくださり、そして私たちにこう語りかけてくださるのです。あなた方は世で苦難があると、しかし勇気を出しなさいと、私はすでに世に勝っていると、そういう言葉を語りながら、イエスは、私たちはイエスを見捨てているのに、でもその私たちに語りかけてくださるのです。で、これこそまさに奇跡に過ぎないと私は言えるのではないかと思います。私たちが見捨てて苦しみを与えてしまっている、そのイエスが私たちに苦しみに打ち勝つ勇気を与えてくれるというのです。で、この勇気というのはそもそも神様から与えられるものであると言えると思います。私たちがイエスを見捨ててしまう、でも神様はそのイエスを見捨てられない、そしてそういうような私たちが存在であるにもかかわらず、イエスを見捨ててしまうようなそういう私たちであるにもかかわらず、神様は私たちを見捨てられないのです。神様はこのような私たちと共にいてくださるのです。
だからこそ私たちがこの世で見捨てられても、あるいは人を平気で見捨てたりするような、そういうこういう世の中に生きている、そういうものであったとしても、神様が私たちに勇気を与えてくださるのです。だから私たちは神様の元で自分が変えられ、そして神様と和解し、また人々と和解に満ちた交わりを築くことができるようになるのです。先週こういうような受難者のための聖書日課というものを皆さんにお渡ししました。もし読んでいただければいいかなというふうに思って作ったものですけれども、この表紙に十字架の写真を入れました。でこの十字架は私がケルンでドイツ人の牧師から親しくしていただいた牧師からいただいたものですけれども、それをパソコンで加工したものです。写真で撮って、それをパソコンに入れて加工してここに印刷しました。でケルンには古い工房があって、そして薄暗くてちょっとかなりの広さのある場所に、さまざまな作品が、これと同じような作品が無造作に置かれている、そういう場所がありました。そこに行くと、かなり古い時代のものから最近の作品まで、さまざまな作品が並べられていて、そしてこの十字架もその工房で作られたもので、おそらくそこに所属している職人の一人がいつの時にか作った、そういうものではないかというふうに思います。でこの十字架というのは苦しみを象徴するものです。そしてその苦しみというのは、先ほども申しましたように、人から見捨てられると、一人に慕われてしまうと、孤独の道を歩まなければならないという、そういう苦しみでもあります。でそういう苦しみの象徴する、十字架であるわけですけれども、この、十字架には文字が描かれています。これはドイツ語で書かれているんですけれども、上の部分に私はと、それから左の部分にいると、それから右の部分に共にと、それから下の一番下にあなた方とというふうに書かれています。直訳をすれば、私はあなた方のところにいるというふうにも訳すことができますけれども、私は日本語としては、私はあなた方と共にいるというふうに訳した方が思いが伝わるのかなと思って、この十字架の下のところに、私はあなた方と共にいるという言葉を添えておきました。でこの十字架というのは、まさに苦しみを負う人たち、あるいは苦しみに満ちているこの世で生きる人たちを無条件で招く、そういった十字架であると言えると思います。あらゆる苦しみを負っている人たちが、このイエスの十字架の前に立ち、イエスが苦しんでいるその思いと心を合わせることができる。で、そういった意味で、まさに苦しみを象徴する、そういう十字架であると言えると思います。でもそういう中で、イエス自身が苦しむ、そして私たちもいろんなことで苦しんだりすることがある、そういう人生を歩みながら、その苦しみのただ中で、イエスは私たちに手を差し伸べ、パンを与えてくださっています。この十字架には、その中央のところにイエスの姿が描かれています。そして、小さくてよくと分からないかもしれませんけれども、パンを差し出しています。そのイエスによって、私たちは困難な状況の中にあっても、あるいは嵐のように吹き荒れる社会のただ中にあっても、心を落ち着かせ、そして平安を得ることができるのです。この世の中にどんなに暴風が起ころうとも、どんなに災害や事故やさまざまなことが起ころうとも、でもイエスのもとには平和があるということを、この十字架の像は描いています。そしてイエスのもとで
あらゆる人たちが招かれてパンを食べ健やかに過ごすことができるようになるのです。そしてそのイエスがそういう交わりの中で私たちに苦しみに打ち勝ち共に生きる勇気を与えてくださるのです。十字架そのものは決してこれは交わりの象徴ではありません。十字架っていうのは喜びをもたらすものではありません。でもどうしてそれが交わりの象徴ともなるのかというと、まさにこの十字架でかけられた方が復活されたからです。私たちがこの十字架に交わりの象徴を見出すことができるのは、それは十字架の下で苦しんだイエスが復活して、そして私たちにを招いてくださるから、そして私たちに苦しみに打ち勝つ力を与えてくれるからです。私たちが生きる苦しみの中にあってもイエスはその苦しみに打ち勝つ勇気を与え、私たちを導いてくれるのです。だから私たちは苦しみの中にあっても苦しんでいるイエスのもとで神に出会い、そして同じように苦難に満ちた世界の中で歩むさまざまな人たちと共に生きることができるようになるのです。イエスのもとには喜びがあります。そして苦難に打ち勝つその希望が満ち溢れています。その力に私たちはこの十字架を通して預かることができるようになるのだと言えると思います。苦しむ人たちが苦しみの棚の中で神様に出会うことができると、そして神様のもとで勇気を与えられると、神様のもとで私たちが生かされていくと、神様に励まされイエスに励まされて私たちは苦難を乗り越えて共に歩む勇気を与えられるのだと言えます。そういう歩みを私たちは今していきたいと思います。イエスは十字架にかけられ、そして復活された、その復活されたイエスが私たちをそのような招きへ と招いて、そのような意味へと招いていてくださいます。そのことを今覚え、私たちもいろんなことがこの世界の中であるかもしれない、私たちの日常生活の中でもいろいろ心を騒がせたり悩ましいことが起こるかもしれない。でも神様に生きる勇気を与えられ、そして共に支え合って歩んでいきたいと思います。そういう力が示された、それがこの復活祭の朝に起きた奇跡であり、その奇跡へと私たちもまた招かれているのです。祈ります。命の力に満ちた主なる神様、弟子たちや群衆、また当時の主だった人たちはイエスを見捨ててしまいました。しかしあなたはイエスを一人きりにはされませんでした。あなたはイエスと共におられました。そして私たちが見捨ててしまうイエスは、しかし私たちを一人きりにはされません。私たちと共にいて、私たちと共に歩んでくださいます。あなたは常に私たちを導き、私たちの歩みを支えてくださいます。どんな困難な状況にあっても、苦しみを乗り越えて生きる勇気をあなたが与えてくださいますように。あなたに出会い、また多くの人たちと共に支え合いながら力強く歩んでいくことができるようにどうか導いてください。この復活祭に人を生かすあなたの圧倒的な力を覚え、心から感謝します。命の力のもとへと私たちを導いてください。主イエスキリストの御名を通して祈り願います。アーメン。引き続き賛美歌326番を歌いましょう。